いつも何倍数の中における30のことだ。そのうち、あなたはいつも頑張っている。あなたはきちんと休んで自分の力を。あなたはいつも頑張っています。いつも真面目に頑張っているあなたは相変わらずと頑張っています。長時間の労働も耐えています。やる気がないときや元気がないときは自分に打ち寄って気合を入れています。難しい仕事でもそこから見ないできちんと速度を全うしています。雨の日も雪の日も台風の日も休んではいけない今日の頑張りを繰り返されています。そのおかげでひとまず大きな問題がなく仕事がうまくいっています。きっと今日頑張っていることでしょう。もちろん頑張ることは素晴らしいことですが少し頑張りすぎです。休む暇もありません。遊ぶ暇もありません。どんどん真摯に消耗し続ける一方です。休んではいけない今日の頑張りを繰り返されているとこの先ずっと休むことも遊ぶこともできなくなります。こういうこと危険なことはありません。ダンスまで延々と走り続けることになるからです。何かあってからでは遅いのです。せっかく頑張っても健康を害してはいいがありません。以上、ダンスと回復に時間がかかります。場合によっては回復できないこともあります。休んだら周りに迷惑がかかると思いますが、その真面目な判断が休めない原因を作っていることに気づいてください。たまには休みましょう。いつも頑張っているですから、たまには休んでもまずは当たりません。たまにはきちんと休んで、いつも頑張っている自分の行動を与えてください。贅沢な料理を食べるのもよし、大好きな趣味を仕込むのもよし、健康ランドに足を運んでひたすらケアされるのもよし、海岸に行って砂浜で潮風に当たりながらビールを飲むのもいいですね。リラックスの時間をたっぷり満喫しましょう。休むことに罪悪感は必要ありません。いつも頑張っているですから、たまには贅沢をしても OK です。そういう贅沢は神様も許してくれます。自分も優しく頑張ってください。有給休暇の申請をして早速休みましょう。明日からとまず今日から休んでも OK です。正直な心の声に従ってください。休みたい時には休むのが一番です。いつも頑張っているですから、文句は言われません。きちんと休んでエネルギーをチャージすればまた仕事を頑張るようです。休まず頑張り続けるのではなく、たまにはきちんと休んで自分を頑張る。いつも頑張り続けるのによる30のことだ。その2、疲れている時は外食やコンビニ弁当で済ませてもいい。夕食を作りたくない時があります。疲れていたり夕食をする気力がなかったりする時があるでしょう。気力も体力も再開していて夕食をするのが億劫な時があるもの。料理が好きな人でも時には気が済まない時があるでしょう。無理は禁物です。そんな時は外食やコンビニ弁当で済ませましょう。もちろん加速量でも OK です。夕食を作りたくない時は少なくていいのです。外食やコンビニ弁当に抵抗を感じる必要はありません。罪悪感に悩む必要もなし。外食は出費が大きいコンビニ弁当は体なり加速量なんてこのことなんて思う必要もありません。自分を責めないでください。疲れているということはそれだけ仕事を頑張った証拠です。頑張った自分の行為として外食やコンビニ弁当を楽しましょう。悪いことでも何でもありません。夕食を誘った自分を責める必要もなし。遠慮する必要は全くなし。夕食を作りたくないという気持ちは正直なことの先です。夕食を作らなければいけないという考えにとらわれないことです。真面目な姿勢は素晴らしいのですが、確かに知られるのも考えものです。無理して夕食をすると余計にされて睡眠不足もなって翌日に響きます。時は柔軟な考え方や生活スタイルも大切です。外食産業にとっても新たに利用してもらえると売上アップになるので大歓迎です。自分もだけで外食産業にとってもプラスになるのですが、お互いにとって運命です。経済的な負担はかかりますが、頑張った自分の行為ですが、気にすることはありません。栄養が高いイメージがあるかもしれませんが、頑張った次第です。外食やコンビニ弁当でも栄養バランスの整ったものを取り入れればいいのです。最後のメニューでさらにおかずを注文することもあります。コンビニの栄養ドリンクや野菜ジュースを頼まれます。選び方によっては自分で作る料理にしっかり栄養が取れることもあります。現代社会は数多くの選択肢があるのですから、大いに利用させていただきましょう。使えているときは外食やコンビニ弁当で済ませて、堂々と楽しみましょう。使えているときは無理をせず、外食やコンビニ弁当で済ませる。いつも毎日のことだ。その3、頭に血が上ったときは一旦会話をしているとき、頭に血が上ることがあるでしょう。思い通りに会話が進まないと、だんだん感情が高ぶっていき、痛みのボルテージが上がります。気がつくと、頭に血が上っている自分がいるのです。頭に血が上ったとき、心がけたいことがあります。一旦会話を中断してください。そのまま会話を続けるのは危険です。心になります。余計なことを言ってしまいます。相手を傷つける発言をしてしまいます。頭に血が上ったままの口を開くと、感情に混ぜた発言となり、良くなることになりません。冷静さを失っているため、言葉を選べなくなります。後になって、あんなことを言うべきではなかったと後悔するのが落ちです。相手を傷つけてしまい、場合によっては一生の傷をつけてしまうこともあります。会話がめちゃくちゃになる場合には、人間関係に亀裂が入ることになりません。あとから謝って発言の撤回すればいいだろうと思いますが、単純なことではありません。発言の撤回しても発言した事実は変わりません。相手は許してくれるかもしれませんが、相手が受けたことの傷は残ります。頭に血が上ったら一旦会話を中断するのがベストです。頭が暗くなっているので、後から改めて話をしましょう。一言言葉を言った上で、場を改めましょう。一旦時間を置いて落ち着いた上で話をすれば、冷静な話ができます。どうしても、場を改めないなら、斜めのブレーキタイムを設けてください。できれば1時間以上は時間を空けたい。どんなに短くても30分は時間を空けるようにしましょう。お互いに一旦冷たいものの中に深呼吸を繰り返したり、通話をして落ち着きを取り戻すことに集中しましょう。冷静になっていれば、言葉を改めながら会話ができます。頭に血が上ったときは一旦会話を中断して、場を改める。どうしても、場を改めないなら、斜めのブレーキ私たちの軌道では急なアクシデントに見舞われることがあります。アクシデントがなければベストですが、なかなかそうもいきません。自分に価値があるとは限りません。相手によるしそういうこともあれば、自然災害といった過去力もあり、自分の力では及ばないことがあります。アクシデントをゼロにしたいところですが、残念ながら完全になくすのは不可能です。アクシデントが起こったことの大切なルールがあります。大きなアクシデントが起こったら次の予定はキャンセルする。このルールをしっかり頭に叩き込んでおきましょう。大きなアクシデントが起こると、最初に時間の中で次の予定に影響します。大きなアクシデントであることと、最初にも時間が必要となるため、次の予定は諦めるしかありません。なんとか学ばせたいところですが、無理は禁物です。時間を気にしていると、焦りやプレッシャーが強いため強いストレスが生じます。急に散漫になってアクシデントの対処も中途半端になりかねません。次の予定に間に合うかと迷っていると、どんどん時間が過ぎるため、大きなアクシデントが起こったら次の予定は潔く諦めるのが特策です。すぐ先行にキャンセルの連絡を入れましょう。電話をしてやっても停止停止を謝ります。キャンセルの連絡を入れればアクシデントの対処も集中できます。対処が早く終わって、次に次の予定に間に合うとしても油断ができません。大きなアクシデントが起こるとショックで精神的に動揺します。再び途中で事故を起こすかもしれません。普段なら絶対ないようなミスや失敗をするかもしれません。平常心を失ったままず臨機応変な対応をするという考え方もありますが、難しいこともあります。大きなアクシデントで平常心を失っているなら、すぐに臨機応変な対応をするのはやや困難と言えるでしょう。したがって、大きなアクシデントが起こったら次の予定はキャンセルするだけそうです。迷いにしておけば、いいというときに対処が早くなります。大きなアクシデントが起こったら次の予定は間に合わせようと頑張るのではなく、急ぎキャンセルする。いつも頑張りすぎる中における30のことだ。その後、悪口や噂話は否定しない。自分のことで話す。人から悪口や噂話を聞かされることがあります。不意に相手から話をされて耳に入ることがあるでしょう。小さく前に知ってしまうという状況があるもの。相手から話していることがあり、ちょっと困ってしまうことがあるのではないでしょうか。悪口や噂話が耳に入ったときに注意したいことがあります。理解しないようにしてください。自分の声で話しましょう。悪口や噂話を聞いてしまうと、こんな話を聞きましたよと、うっかり別の人に話してしまうと、今度はあなたが悪口や噂話をした人となり、共犯者になってしまいます。変に誤解されてはたまったものではありません。変な争いことに巻き込まれる可能性もゼロではありません。たとえ誤解されなかったとしても、悪口や噂話をしたことであなた自身のイメージも悪くなってしまいます。このことの場合、どんどん人に話して広めて OK ですが、悪口や噂話の場合、次々は NG です。悪い話を広めるだけならないことです。当事者から、何々さんが私の悪口を言っていましたが、何か聞きましたかと質問されても知りませんと答えましょう。相手から何か聞いているはずですと、詰められても何も聞いていませんと、主張するのが変名です。知らず全部を貫くことで変な争いことに巻き込まれないで済みます。耳にした悪口や噂話はさっさと忘れてしまいましょう。覚えていても仕方ありません。記憶から削除です。聞いた瞬間に忘れるくらいで上手にいます。悪口や噂話が耳に入ることがあっても、言い忘れず自分のことで話す。友人の悪口が自分の耳に入ってもわざわざ本人には伝えない。マナさんがあなたのことをこんな風に悪く言ってたけど気にしなせいよ。そんなセリフを口にする人がいます。友人のことを悪く言う人がいれば親切心から本人に伝えたくなるでしょう。悪いことは伝えておこうがいい本人に知らせることが友人としての役目と考えているかもしれません。しかしそれは余計です。良かれと思って本人に伝えたくなりますが良いことではありません。悪口の伝達になっています。悪口の拡散に関することになります。自分では励ましているつもりかもしれませんが実際にやっていることは悪口の例です。伝えていることをわざわざ伝えている状態です。気にしなせいよと励ましで締めくっていますが励ましになっていません。気にしなせいというセリフがかえって悪口らしさを強調させています。下手な励ましがそうだったのに友人はますます気づいてしまうのです。悪口の全体になる。人間関係で大切なことは人の悪口は自分のことで遮断するです。悪口の原因は参加しません。人の悪口は自分の身に入ってもわざわざ別の人に伝えず自分のことで遮断するのが天命です。下手な悪口を入れると自分の悪口の際や共感者際を遮断せません。友人本人に伝えるのはもちろん他の人にも伝えないこと。誰か自分の友人の悪口を言ってもわざわざそれを本人に伝える必要はありません。人の悪口は自分のことで遮断しましょう。 悪口まで全体になるのが一番です。友人の悪口が自分の耳に入ってもわざわざ本人には伝えない。いつも頑張りすぎる範囲という30のことだ。そうなら、人の悪口は言わない。自分の悪口も言わない。人の悪口を言わないことです。自分の印象が悪くなります。人の悪口を話しのネタとして利用する人がいますが、ここはしっかり手を出したいところです。確かに悪口には盛り上がりやすい傾向があり、相手に楽しんでもらえることがあります。だからといって、軽い気持ちで信じるのはよくありません。悪口を人間関係の人物として利用するのは悪心です。悪口よりは相手と仲良くなると思っているなら誤解です。悪口を言う人は警戒されます。その時は盛り上がっても、いつか悪口も言われるかもしれないと思われ、初から距離を置かれることになるのです。悪口を言う人は誰かも信頼されないので、こいつ目に向きます。相手のいないところで、陰でこそこそ悪口を言っていると痛い目に遭います。面白いことに人を通して話しなさらに相手の耳に届くのです。悪口であることさらに早い。相手の耳に届くわけないと思っても、いないなると相手の耳に入るのです。人の悪口は言わないように心がけてください。では、自分の悪口が信じているかというと、そうではありません。人の悪口はダメなら自分の悪口がいいだろうと考える人がいます。それは違うのです。悪口を言いないでは関係ありません。自分の悪口も言わないことです。自分が我慢すればいいんだと思うかもしれませんが、我慢です問題ではありません。セルフイメージや自己肯定感に影響します。自分の悪口を言う人がいます。私はダメ人間だな。私は人間失格だね。私はバカだな。こうしたセリフに心当たりがあるなら、今すぐ改めましょう。自分の悪口を言っているとどんなことになりません。自分が口にしたことは自分の耳で聞くことになります。つまり、跳ね返っているのです。セルフイメージが悪くなり、自己肯定感がされます。どんどん自信を失い、自己嫌悪に陥ります。自分の悪口を言えば言うことは悪い自己暗示がされます。だんだん自分の価値が感じられなくなり、考えない方を読み始めるのです。自分の悪口を言うことは自分の裏側の悪口を言うことになるため、親に対しても失礼です。謙遜のつもりだとしても、その影響が感じられないため、口にしないのが賢明です。自分の悪口が真実になっているなら、今日から禁止しておきましょう。言って、良い悪口は一つもありません。自分の褒め言葉は少し禁止していいですが、自分の悪口は言わません。人の悪口も自分の悪口も言わないのです。人の悪口だけでなく、自分の悪口も言わない。いつも頑張りすぎるならなく30のことだ。その時、落ち込んでいるときは、ネガティブな心の声を聞こえてきます。恥ずかしい。自分が情けない。私ってダメだな。自信がなくなった。自分が嫌になる。心の中自己さんの声、自己の声、自己の声、落ち込んでいるときであることを、ネガティブな心の声を聞こえてきてしまいます。心の中でうつ声が聞こえてきて、うつ感じてしまうことも少なくありません。落ち込んでいるときは、ネガティブモードのスイッチが入っているため、自然とネガティブな声が出て、止まらないのです。こんな状況に心当たりがあれば、要注意です。ただ、でさえ落ち込んでいるのに、ますます落ち込んだりされようとします。今は心の状況に、自分で自分を落ち込ませたことでしかありません。落ち込んだら回復するのに長い時間がかかってしまうのです。ネガティブな心の声が聞こえてきたら、上手にチャットワークしましょう。これは意識的に行うことが必要です。ネガティブな心の声が聞こえそうになったら、口を塞がるように心の声に蓋をします。ネガティブな心の声をチャットワークすれば、精神が安定して、スムーズに落ち込みから立ち直っていきます。ただし、心の声を取れるのはコツが必要です。そこから聞こえてくる声は耳を塞がないんですが、心の声の場合は内側から聞こえてくるので、耳を塞いでもいいんです。シンプルに耳を塞ぐだけでは解消できないのです。ネガティブな心の声を取れること。ネガティブな心の声を取れるためにはどうすればいいのでしょうか。まずお勧めするのは、夢中になることをして上手に言わせるということです。好きなこと、楽しいことをやりましょう。このような映画を見たり、ゲームに熱中したり、友人と電話でおしゃべりをしたり、趣味でも遊んでもいいので、何か没頭して夢中になれば、ネガティブな心の声は聞こえなくなります。代わりに、楽しい、嬉しい、面白いなど、ポジティブな心の声が聞こえてくるようになります。もう一つお勧めするのは、わざと多忙になるということです。仮に、仕事などやることに集中してしまえば、ネガティブな心の声が楽しくなります。やることがたくさんならルールを作って、一つ一つ片付けていきましょう。多忙になることは悪いことを思われがちですが、休みに働くこともあります。落ち込んだ回復がスムーズになるだけでなく、仕事も働くので、一石二鳥です。落ち込んでいるとき、ネガティブな心の声が聞こえてきたら、夢中や多忙になって、上手にチャットワークする。いつも頑張りすぎる範囲による30のことは、その9、ストレス解消法が一つしかないのは良くない。あなたのストレス解消はいくつありますか。日頃から取り組んでいるストレス解消法を思い出してみてください。ストレス解消法は人によって全然です。例外のストレス解消法から有意義なストレス解消法まで人によって様々な違いがあるでしょう。どんなストレス解消法も難しいですが、ここで注目してほしいのはストレス解消法の数です。一つしかないなら要注意です。もちろん一つもないよりは良いのですが、一つだけのことはしかありません。ストレス解消法が一つしかないと過去になりやすいからです。ストレス解消法が腹を痛めになると痛すぎて喉を痛めてしまいます。ストレス解消法が食事だけになると食べ過ぎてしまい肥満になってしまいます。ストレス解消法がランニングだけになると走りすぎてしまい足や膝を痛めてしまいます。何事もやりすぎはよくありません。ストレス解消法が一つしかないとその方法だけを頼ることになり、いつの間にか過去になってしまいます。その方法に対して自分も痛めてしまいません。せっかくストレスを解消できても健康被害につながっては逆効果です。ストレス解消法はいくつあるのでしょうか。3つ作っておきましょう。例えば読書、ランニング、カラオケ、飲み水はいかがでしょうか。読書で薬を楽しみ、ランニングで気持ちの良い汗を流し、カラオケでたっぷり歌います。それで順番に取り組めばバランスが良くなって、それで最小効果が発生します。他にもいろんな組み合わせが考えられます。サナ、プラス、おしゃべり、プラス、スイング、マッサージ、プラス、安心力、プラス、音楽鑑賞、映画鑑賞、プラス、筋トレ、プラス、オンラインゲーム、ヨガ、プラス、料理、プラス、美術館巡り、掃除、プラス、瞑想、プラス、写経、釣り、プラス、ジグソーパズル、プラス、演芸、ミュージカル鑑賞、プラス、映画、プラス、散歩。ぜひ、あなたも自分に合った最小法を3つ作っておきましょう。それ最小法が1つしかないなら2つ追加してください。それ最小法が2つだけなら1つ追加してください。もちろん3つに必ず4つや5つ作るのも OK です。それ最小法はたくさんあるとおり、さまざまなそれ最小法を楽しむことは人生を有意義にすることにもつながります。いろんなことを通して自分を癒し、いたわってください。それ最小法は3つ作っておく。いつも頑張りすぎる範囲の30のことだ。操縦。ストレスを減らしたいなら、ノルマは少ないままでた。あなたはストレスに悩んでいるのは、ノルマは原因があるかもしれません。ノルマはメリットもありますが、デメリットもあるため、設定には注意が必要です。もちろん、ノルマはメリットもあります。目指す一日の目標となり、段取りや計画を考えやすくなります。やる気は湧いたり、ビジット気合が入ったり、集中力を発揮したり、など、考えるような役目を果たします。クリアできれば、達成感が味わえて気持ちがいい。ノルマが多くのメリットを目指すのは事実です。しかし、ストレス対策という観点で考えるなら、ノルマは要注意です。ノルマがあると、やらなければいけないという感覚になります。ノルマを達成するために、自分に向けて無理をしなければいけない面もできます。夜寝ることも、朝もノルマが大変だと思って、熱に影響することもあるでしょう。ノルマが大変であることをストレスで気にしていきます。ノルマを達成できないと、自分を責めたり、罪悪感に苦しめられたりしていません。あまりにノルマが厳しいと、大変なストレスの中に心身の不調を招くことも少なくありません。ノルマは純粋な気持ちに影響することもあります。ノルマを作った瞬間、義務になってしまい、強制感が生まれます。興味のある世界に面白さが半減したりして、楽しいことも楽しめなくなってしまうことが少なくありません。あなたが今している仕事は、ノルマが必要な仕事でしょうか。ノルマが必要な仕事もありますが、そうでない仕事もあります。以上、立ち止まり、今やっている仕事は本当にノルマが必要なのだろうかと考えてみてください。何事もノルマが必要という思い込みにとらわれていないか、一度振り返ってみることが大切です。自営業や従業員など、優遇的仕事であれば、あえてノルマを少ないことも選択肢です。もともとノルマが好きな人もいるかもしれませんが、それを減らしたいなら、できるだけノルマをなくしておくのが正解です。ノルマをなくして最善主義でいく。ノルマをなくす側に大切にしたいのは最善主義です。ベストを尽くす。やるだけやる。行けるところまで行く。マイペースで取り組んでいきましょう。最善を尽くす方針にすれば、ノルマを達成できなくて悩むことはありません。一気にストレスが減って精神衛生上も良くなります。日によって仕事結果に変動はありますが、少しペースが落ちたとしても、健康を優先させた方が斜めに見てください。仕事の都合でノルマが見られない状況もあるかもしれません。ノルマがあったとしても、要は安力ができるのではないでしょうか。上司や取引先に相談すれば理解が得られるかもしれないので、一度検討してみてください。全部できなくても、要はやるだけでも心身の負担が随分なくなります。ノルマを使わず、できる範囲で取り組んでいくようにする。状況が許されるならノルマを使わない。いつも頑張りすぎる範囲による30のことだ。その11、相手時間に趣味を楽しむのではない。趣味の時間は最初に確保する。他方の毎日でなかなか趣味の時間がありませんと嘆く人がいます。これは順番が違います。仕事をしながら相手時間に趣味を楽しもうとしています。普通のことに思うかもしれませんが、実はここが落としなんです。仕事で忙しいのは当たり前です。会社や上司からいろんな仕事を任されます。この人はまだ仕事を得ないですと判断されると仕事優先できているとどんどんプライベートが悪くなります。油断していると朝から晩まで仕事をすることに気づくと仕事一緒の毎日を送っているのです。これでは趣味の時間がなくて当然です。いよいよ労働時間がなくなり健康で難しい機会が備わります。もっと正直しか休みがないという状態になります。自分を縮めることになって健康です。すでに仕事が見積もりそうになっている人も多いのではないでしょうか。本当は楽です。最初に趣味の時間を確保するのです。今すぐ趣味の時間を決めてください。趣味の時間を決めたら手帳やカレンダーの書に予定を確定しましょう。この日は趣味を楽しむと決めたら趣味を決定してください。最初に趣味の時間を確保しておけば仕事に見積もりが心配はありません。スケジュールが安定しやすくなります。 仕事とプライベートの両立を実現できて、メリハリが生まれます。嬉しいことに最初に趣味の時間を確保しておけば、長年仕事が長くなります。趣味の時間がモチベーションになるので、やっと集中力が高まって、しっかり打ち込めるのです。仕事が大変であっても、もう少し頑張れば趣味を満喫できると思えば、そこ時間があります。空いた時間で趣味を楽しむのではなく、最初に趣味の時間を確保しておきましょう。仕事をやると集中力が高まって、趣味の時間も確保できるのですが、これ以上良いことはありません。趣味の時間を確保するだけでなく、具体的な過ごし方まで決めておくと、さらに効果的です。本を読む、映画を見る、だけでなく、漫画の本を読む、漫画の映画を見ると、具体的に決めておくといいでしょう。健康で具体的に生きるためにも、まず趣味の時間を確保しておくことが重要なのです。最初に趣味の時間を確保しておく。いつも頑張りすぎる方による30の言葉。その時に、心がごちゃごちゃした時は、目の前一番、ネタが全てがまくいく。悲しい時、落ち込んだ時、嫌がした時、心がごちゃごちゃした時、最もシンプルな解決策は何でしょうか。ズバリ、寝ることです。余計なことをする必要はありません。心がごちゃごちゃした時は、とにかく良くなって寝ましょう。まぶたを閉じたら、着地方向が遮断され、気持ちの良い良い仕事の世界が広がります。脳を休めることになるので、リフレッシュにつながります。睡眠は回復のしたリセット効果が大切です。嫌がしても落ち込んでいても、出たら普段の自分に戻っています。辛いことも嫌なことも出てしまえば、記憶の肩になっています。疲れもストレスも回復します。激しい痛みを感じている時さえ、初段に移り出たら、簡単に落ち着きを取り戻せます。睡眠ほど気持ちの痛い効果的な方法はありません。悩むことがあることも、まず寝ましょう。考えるのは、たっぷり睡眠を取ってからです。解決策が分からなくても、私たちは毎日必ず寝ます。薬はお金がかかりますが、寝ることがお金がかかりません。なんて素晴らしいのでしょう。嫌なことがあっても、寝たら回復すると楽観的に考えればいいのです。まとまった睡眠が難しいなら、噛んでも構いません。短時間の浅い眠りであっても十分な効果があります。眠りがなくて寝られないなら、目をつぶられても構いません。仕事中なら、何時間には休憩時間が狙い目です。別に尽くして寝られても構いません。近く情報が遮断されることは、脳を休めることになるので、一定の効果があります。これだけ心がごちゃごちゃしても、寝たら回復するのですが、あまり考えないでください。心がごちゃごちゃになったときは、余計なことはしないで、まず寝ましょう。寝たら全てがまずいのです。心がごちゃごちゃしたときは、とりあえず寝る。いつも頑張りすぎる方によって30の言葉。その13。人間には面白い能力が備わっています。自分に必要なことには自然と反応するという特殊能力です。頭で考えなくてもそのことを見たら脳が反応します。悩んでいるときは意識的に無意識的に脳が必要な情報を求めています。脳が検索モードになっていて問題解決のヒントはないだろうかと探しています。これを信じて体はそうかと呼びます。ある特定のことを意識するとそれに関する情報が自然と目に留まりやすくなる現象のことです。体はそうかのおかげで今自分に必要なことが見えると自然と脳が反応します。それがインプットという感覚です。一時頭で考えなくても今瞬間カットした感覚を覚えるのです。この面白くて便利で素晴らしい能力を生かさない気はありません。例えば悩みがあるときは命令詞を手に入ったら巡ってみてください。仮に気持ちで一つの言葉を読んでいきましょう。読むという意味悩みを意識しながら、肩の力を入れて応してみてください。ピンと来ることが見つかるはずです。それが今自分に必要なことです。ピンと来たことが見つかれば、今自分に必要なことなのだと思い、そのことをじっくり味わってください。紙に書いたり、声に出して読んだりしています。ピンと来たことがヒントにすれば、問題解決の糸口が見つかり、将来の希望を見つかります。いざという時のために、手元の命令詞を一冊用意しておくといいでしょう。私たちの素晴らしい特殊能力を悩みの解決に生かしましょう。悩んだときは、命令詞を手に取り、ピンと来ることが見つかる。いつも頑張りすぎる方による30の言葉。その14、悩みの領域にはまったら悩みは失い。出会いの切り替えを。ずっと考えていると悩みの領域にはまってしまうと難しくても、なかなか抜け出せません。いろんな考えが頭の中をぐるぐる駆け巡り、どんどん心身が消耗されていくことになります。目を迷うようなような簡単になることもしばしば、気づくことを伝えていて、貴重な時間も奪われているようです。悩みの領域にはまったら一等生がいいのでしょうか。今すぐ悩みの仕事を自分に聞かせてください。この仕事を唱えたら言葉の通り一旦悩むことを強制終了させましょう。とにかく悩むのをやめるのです。シンプルな仕事ですが、これほど強力なことはありません。思うのではなく、できれば口に出していってください。自分の言葉を自分の身に聞くことになるため、自分の効果が働いて頭の切り替えがスムーズになります。悩むのはおしまい。この仕事で悩むことを強制終了させたら別のことに注意を向けましょう。好きなことをしたり、友人との差異を楽しんだり、外に出て皆さんとしてみたり、適当に暮らしやリフレッシュを楽しむのもよし、頭の切り替えがスムーズにいくのです。悩むのに余ったときは悩むのはおしまい。この仕事で頭を切り替える。いつも頑張りすぎる方による30の言葉。その15、景気の悪い話をされても前向きな流れに変えていく。景気の悪い話をされることがあります。会話は流れに沿って進めることが原則です。景気の悪い話をされると、その流れで会話を進めそうになります。給料がありませんで、夏のボーナスも出されて大変です。うちの会社もどうなることやら、このままでは僕の年金が心配ですね。景気の悪い話の流れで話を進めると、暗い雰囲気が広がってしまいます。どんどん暗い雰囲気になって、落ちるような雰囲気が広がってしまうのです。会話は流れに沿って進めることが大切ですが、だからといって、暗い流れまで進める必要はありません。ますます暗い雰囲気になるだけでなく、現地まで割れてしまいます。もやらない会話も盛り上がらなくなり、未来に行こうと思ってくれます。暗い会話の流れに乗り越えてはいけません。僕だけ景気の悪い世の中であっても必ず社員があります。一つの社員でいいのです。景気の悪い話をされても明るい態度を見せ、前向きな流れに変えてください。給料が上がらなくても前だけで十分な流れですよ。収入があっても幸せに生きることができますよ。貧しくても心を豊かに生きることができますよ。会社をクリーンになったらもっと良い会社に就職しましょう。年金が少なくても会社次第では豊かに暮らせますよ。地球がなくなるわけではないし、なんとかなります。少々強引であってもいいのです。暗い話をされたら明るい話に変えるんです。景気の悪い話をされても明るい話に変えていくことです。小さなことを一つでもいいのでポジティブを見せてください。暗い雰囲気から明るい雰囲気に変えていくことが大切なのです。景気の悪い話をされても明るい態度を見せ、前向きな流れに変えていく。いつも頑張りすぎる方による30の言葉。その16、断られても行かない、誘いや提案をしたとき、相手から断られることがあります。相手に断られても腹を立てないことです。憎んだり恨んだりしないことです。断られることは全く珍しいことではありません。ビジネスでもプライベートでも良くないことです。断られたことには様々な理由が考えられますが、とにかく断られたら都合が悪いということです。その意思を尊重することが大切です。こんなに一生懸命なのに断られなんてひどいと思わないことです。断られて腹が立つのは期待が大きすぎるせいです。大きな失敗にしないという思い込みが強ければ、強いほど断られたときのショックが大きくなります。勝手に期待されて勝手に腹を立てられても相手は迷惑です。あなたも断ることがあるはずです。都合が悪くて断った結果、相手から勝手に腹を立てられても迷惑でしょう。あなたがそうであるように相手もそうです。相手から断られたときは素直に受け入れることです。そうですか、残念です。のショックで十分。シンプルな返事がありそうです。理由が気になるかもしれませんが、聞く必要はありません。都合が悪いから断った。それだけのことです。断られた時点で都合が十分に返ってきます。ガツガツ理由を聞いてしまうと相手が嫌われてしまうのです。どうしても理由が気になって仕方ないなら上半には1回までです。2回以上は失速なので7回なんです。相手の言葉を申したら痛くないという表示ですから察してください。理由がはっきりしないと思いやすいかもしれませんが、そういうこともあります。ビジネスで一心上の都合によりというフレーズが登場したら理由は聞かないでくださいという意味です。断られた時もなかなか大変です。断るとはいえ勇気のいることです。相手は心を仕込みながら勇気を振り絞って脳を提示したのですが、その意思を受け入れることです。断られても憎まない、恨まない、腹を立てない。人間関係の大切なものです。相手に断られても憎まず恨まず腹を立てず素直に受け入れる。いつも頑張りすぎる方による30の言葉。その17、頑張った時は贅沢を楽しもう。特別な頑張った時は万難不便贅沢を楽しもう。頑張った時はご褒美が大切です。頑張った自分の行動として贅沢を楽しみましょう。贅沢を楽しんでいいのと思いますが、もちろんいいのです。迷うことはありません。後ろめたい気持ちも不要です。しっかり頑張ったのですから、ぜひ自分の行動をプレゼントしてください。もちろん失敗はありますが、ただの損失ではありません。未来につながる勝利です。人生の質を高めることに貢献します。今はお金の使い方ですから、堂々と使って心の底から楽しみましょう。贅沢を楽しむと、記憶も体力も回復して、生きる力になります。また、頑張ろうという気持ちになり、モチベーションアップにつながります。では、特別なバッタとはどんな行動をすればいいのでしょうか。特別なバッタとは万難不便の贅沢を楽しみましょう。もちろん出費も相当大きくなりますが、いいです。そういう贅沢は神様も許してくれます。特別なバッタですから、あなたには万難不便の贅沢を楽しむ権利があります。リッチな買い物をするのもよし、豪華な庭を楽しむのもよし、贅沢な旅行で思いっきり金を貯めるのもよし、利用さんやマッサージさんでフルコースをお願いしてみるのもいいでしょう。ぜひ万難不便の贅沢を楽しんでください。どんな贅沢を楽しむか、今のうちから贅沢を立てておきましょう。贅沢を立てておけば、今の励みになります。やる気や元気がぐっとアップして、張り切って仕事に打ち込めるのです。頑張ったときは、ご褒美として贅沢を楽しむ。特別なバッタとは、特別なご褒美として万難不便の贅沢を楽しむ。いつも頑張りすぎる方による30の言葉。その18、自分のことは否定もしない。イメージアップの強い方、それは過去の悪いです。その後の悪いが進化によって、自分のことは定番となりました。 を上げてきたり、さらに手を与えたり、目の下の脳を隠したりできます。シンプルな操作で簡単に覚えます。やればやるほど、どんどん自分が魅力的になっているので、面白い。公表でしたり、顔を見たり、通常言ったことができるのですが、そういうことは、言いようがありません。公に写真を公開するときは、自分の顔は欠かせません。ブログや SNS で自分自身をアクセスしたり、顔が曖昧になっている人も多いのではないでしょうか。そんな自分の顔を楽しむのはいいのですが、注意しておきたいことがあります。グルメもやりすぎに気をつけましょう。自分の顔はメールのようにですが、リハイアする傾向があります。やればやるほど自分が魅力的になっているので、もっともっと整えます。顔はバランスがあります。一つのパーツを覚えれば、他のパーツも見たくなって、整えません。顔を悪くすれば、目元を直したくなり、目元を直せば、話にも整えたくなり、話にも整えれば、また次へと続いていきます。自分の顔はやりすぎると別人になります。実際にやったとき、がっかりされます。限定がない、別人ではないか、写真詐欺だなどと思われても仕方ないのです。自分の顔をやりすぎたせいで、後から痛い目に遭うや、芸能人は少なくありません。笑ってしまう話ですが、意外と多いのです。これは、婚活やマッチングアプリの写真にも言えることです。魅力的に持っていたのであったときのイメージが大きくなります。特にマイナスイメージになってしまうことも少なくありません。自分の魅力的にするつもりの自分の方が、かえって自分の首を絞めることになるのです。自分の顔はメイクと同じでやりすぎるとが効果になります。自分の顔をするなら、ほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどほどさて、身体の3要素の重要性について大事なポイントがあります。3要素全てが大切なのは今ではありませんが、実はそれぞれ同等というわけではありません。もっとも重要かつ最初に対処すべきものは明確になります。身体で一番大切なのは何か。それは体です。精神も技術も肉体があってこそ発揮できるものです。いくら技術が全ていようと、いくら精神が同時であろうと、肝心の肉体が貧弱であればうまく発揮できません。体は土台です。技術も精神も肉体という土台があってこそ発揮できます。肉体と精神がつながっていることがあるため、肉体を鍛えることが精神を鍛えることにもつながります。武道やスポーツは技術や精神に着目される必要がありますが、それ以上に肉体を有することが大切です。まず大切なのは食事です。体は食べたものから作られます。食事内容には、要塞栄養バランスの取れた食事を規則化していくことができましょう。強い体を作るためには、タンパク質をはじめ、良質な栄養を取ることが欠かせません。体に良いものを食べることで、健康的な体も作られています。次に、筋トレや有酸素運動を通して、しっかり体を鍛えることが大切です。筋トレで筋力を増して、有酸素運動で体力や持久力を高めます。体を鍛えることで免疫力も高めます。忘れてならないのは、睡眠です。睡眠が足りなかったり、失われたりすると、成長ホルモンが十分分泌されず、体の調子が悪くなります。しっかり睡眠を取ることで、成長ホルモンが十分分泌され、体の調子も良くなり、高いパフォーマンスを発揮できます。身体は体の土台であることを忘れないでください。技術や精神を鍛えることも大切ですが、まず肉体を鍛えることが最重要であり最優先です。肉体を鍛えることは同時に精神を鍛えることもあるので、目標達成の近道になります。肉体という土台がしっかりしていれば、技術も精神も発揮できるのです。身体の中では肉体を最も重視する。いつも頑張りすぎる方による30の言葉。その10、片付けや整理整頓の中ではとことんものを減らせばいい。片付けや整理整頓の中ではしょうがあります。片付けの中です。整理整頓の中でなかなかうまくいきません。片付けや整理整頓の仕事もすぐ嫌います。片付けや整理整頓が本当にダメで何もダメという人もいるのではないでしょうか。片付けや整理整頓のスキルを身につけるのも一つの方法ですが、もっと大切なことがあります。物を減らしてください。普通に減らすのではありません。これでもということを片付けや整理整頓の中での人の多くは物の量が多いという特徴が見られます。部屋は少しにたくさん物があってごちゃごちゃしています。物が多くなるにつれて片付けや整理整頓の負担も増えます。どこに置こうか、どこにしまおうか、どう並べようかと考えることになり、どう余計なくなります。部屋がごちゃごちゃしているせいで一つ一つの物に注意を向けてしまい、集中力が下がります。その結果、物が落ちてごちゃごちゃしているのです。片付けや整理整頓の中ではまず物理的に物を減らしてください。片付けや整理整頓のスキルを上げるようにまず物を減らすことから始めた方が近道です。できれば極限まで減らすことを目指したい。生活に支障がないギリギリまで攻めてみましょう。物が少なくなるにつれて片付けや整理整頓の負担が増えます。物を全部することはできなくても減らすことができるのではないでしょうか。いないものはどんどん処理していきましょう。どこでもあったらならない現実物はまさに処分対象です。処理的にざっくり、軽々に物を見てください。いつか必要になるかもしれないと思うのであっても、実際はほとんど出番がありません。使わなければただの運です。金額が大きいものは処分の抵抗感も大きくなりますが、持っていても仕方ありません。1年以上使っていないものは処分行動として検討してください。3年に使用していないものは完全に不必要と判断して、潔く処分してしまいましょう。家族や知り合いに欲しい人がいれば丈夫です。他の人に使ってもらえるなら処分の抵抗は小さくなるでしょう。クーポンクリア、リサイクルショップでのアイデアです。同時に処分できる上、お金の欲しいものがあります。見たいことができなくて、物が少ないおかげで時間にかかります。掃除の負担を減って、片付けや整理整頓の中になるのです。片付けや整理整頓の中ならとことん物を減らす。いつも頑張りすぎる方による30の努力者にもかかわらず残念な結果に終わることになるでしょう。努力が報われることはありません。世間では努力は必ず報われるという声が聞かれますが、切れることを禁止すると誤りなんです。努力が必ず報われるならどれだけ良いでしょう。それができれば悩むことはありません。みんなハッピーになっています。すべての人の夢や目標を叶えていて、みんなの思い通りの人生を歩んでいます。残念ながら努力が報われないことは普通にあることです。しかも一度3時です。そうした努力が報われない場面でよく聞かれる声があります。努力者ではダメだったです。何がいつぐらいに思いますが、ここに注意があります。最後の一言が余計です。ダメだったは必要はありません。ダメだったはカットしてください。わざわざネガティブのセリフで締めくくる必要はありません。ネガティブのセリフで締めくくると嫌な運を引きずってしまい、苦力を抑える原因になります。努力者でいいのです。今日の努力者ではダメだったは今日の努力者と言いたいください。今日頑張ったけど負けなかったは今日頑張ったと言いたいください。これで言うんです。結果が出ても出なくても努力したこと、頑張ったことに評価されるのです。そうすれば結果に関わらず達成感が得られます。ある意味で言えば元気も出る。きちんと努力ができた自分を認めることで自己肯定感も高まります。これらの努力を続けよう、まだまだ頑張っていこうと思います。自分に変えることは常にポジティブであることが大切なのです。努力したけど負けなかった、頑張ったけど負けなかったは努力した、頑張ったに言いたい。いつも頑張りすぎる方による30の言葉。その12、汚い掃除と片付けを心身の切り替えをスムーズにするためには、汚いが大切です。仕事の帰りは、今日やストレスの日々になっているタイミング。心身ともにということで、早く家に帰りたい。仕事の終わりは、どうでもしたくないと、本性も多いのではないでしょうか。さっさと、汚いことに近いかもしれませんが、その前にやりたいことがあります。汚いに掃除と片付けをしましょう。汚いに申し込んだりが必要ですが、ぜひ、取り組みたい。掃除と片付けをして、机の周りが綺麗になることで、すっきりした気持ちになります。仕事の最後をきれいに美しくすることで、安心感と開放感が得られる。心のクリーンなことで、気持ちよく汚いことにつけるのです。汚いの掃除と片付けは、日々のハイスピードをイメージします。掃除と片付けで仕事の方が本から奥に変わります。そして、リラックスモードのスイッチに入るため、結果として心身の状態が変わるのです。まさしく、ワニを手出せてよしです。汚いの掃除と片付けは、デメリットよりメリットの方が高いに上回ります。良いことはそれだけではありません。よく出した時、机が綺麗になっていると、今日もやるぞ、となります。気持ちよく仕事に向かって、朝から好調なスタートができるのです。もちろん、周りからの相談もございます。ママさんはいつも机が綺麗、帰る時は、きちんと掃除と片付けができていると認められます。どうしたの評価が高いのは間違いません。掃除、片付けといっても、それほど時間がかからないはずです。本格的に行う必要はなく、軽く済ませるだけでいいのです。余計なものを片付け、ですので、きれいにしましょう。処理は机の上に出したままにするではなく、きちんと引き出しにしまいます。禁止処理は、換気の引き出しにしまい、きちんと施錠しておくことが大切です。片付けの中で、ですままにも掃除も汚いの掃除と片付けを習慣にすればすぐ慣れてしまい当たり前のことになります。一旦習慣になれば意識しなくても自動的に体が動かされるでしょう。だから習慣にならない人は汚いの意識と考えてみるのも悪くありません。汚いの掃除と片付けを習慣にすると全てがうまくいくのです。汚いの掃除と片付けを習慣にする。いつも頑張りすぎる方による30の言葉。その13、仕事は重なるものという前提で構えておく。余裕がある今のうちに準備をしておこう。仕事が重なって慌てることがあります。普段はあまり仕事がなくて暇なのに急に仕事がたくさん舞い込んでくることがあって慌てます。飲食店のランチタイムのようなものです。暇な時は暇なのですが、忙しい時は忙しい。仕事がいつも同時に帰るとするスケジュールが優遇になります。自分の形を動かしてしまい、どれだけのことはなければならなくなります。これほど心苦しいことはありません。依頼されるのは期待されている状況です。せっかくのチャンスを見過ごすことになり、これは大きな損失です。仕事は立て続けに入ってきた時、不満を出すことがあります。もっと万全に仕事が入ってればいいのだ。どうして仕事が重なるのだろう。仕事が万全に入ってれば一つ一つ満足できるのですが、仕事が重なって入ってくるとスムーズに対応できません。よりによって良い仕事と立て続けに嫌がらせをされているような感覚が起こるのです。そうした不満を出す人は仕事が重なることを特別なことと考えています。これが痛いのです。 そもそも仕事は重なるものです。仕事が重なるのは特別なことでも何でもありません。よくあることであり日常茶飯事です。しかもマーフィーの法則のようなもので良い仕事であることが重なります。仕事が重なるのは特殊なことではなく良くなることという前提で準備しておきましょう。いざ仕事が重なることになっても慌てる必要はありません。いつものことですね。とっちに考えて冷静に対処できます。仕事が重なる前提で準備しておく。大切なことは仕事が重なる前提で準備しておくことです。仕事は重なるものですが、いざ仕事が重なってもスムーズに対処できるよう余裕のある今のうちに準備しておきましょう。仕事が重なったら仕方ないと思われがちですが、できることがあります。例えば、体を鍛えて体力をつけることです。しっかり体を鍛えて体力をつけておけば、いざ仕事が重なって残業や長時間労働になっても対応できるでしょう。最新の仕事道具を整えておくことも一つの方法です。スピードに対応できるように仕事道具を整えておけば、いざ仕事が重なって対応できてもスムーズに処理できるでしょう。もちろん、いざ準備をしても、正しい限界に断らなければいけないこともあるでしょう。断るときのために今のうちに丁寧なメールのテンプレートを準備しておくのもありです。また、別の機会に内容をいただけるようメールを考えておけば、次のチャンスにつながります。しっかり準備ができていれば、いざ仕事が重なっても同時に行います。貴重なチャンスをしっかり掴み取るのです。仕事は重なるものという前提で考え、余裕のある今のうちに準備をしておく。いつも頑張りすぎるならよく30のことだ。その24、心の平和を保つには見る力より見ない力の方が大切。目は2つの力があります。見る力と見ない力です。目は視覚の力です。観察力や洞察力を鍛えて見る力を向上させる人もいるでしょう。視力が高ければ高いことのように見る力もあればいいことのように思われがちです。もちろん見る力は大切なことですが、心の平和を保つためには逆の力も欠かせません。それが見ない力です。元気が現れる日は読みません。不愉快にさせる動画は見ません。ネガティブなサイトにはアクセスしません。何でも見れば良いというわけではありません。ストレスを感じるものは意識的に見ないことを心がけるのが特策です。雑誌や新聞を読むとき嫌な記事は読み飛ばしましょう。タイトルを見たとき読んだら不快になりそうと思われるものは意識的に排除することです。過去の経験の頼りにすれば、ここをチェックするとストレスを感じるとある程度の予想になるでしょう。テレビを見ていて、嫌な番組が始まったらすぐチャンネルを変えましょう。近いにいそうになったらさっと目を閉じします。訴えに入ったとしてもすぐ閉じることができるはずです。意識的にすることで、快になる回路を増やしていきます。情報の視察センターが間に合わないなら思い切って情報を出すことも選択肢です。テレビをつけない、雑誌や新聞を読まないという生活もありです。緊急のニュースはほとんどありません。毎日ニュースをチェックしなくても週1回のチェックで間に合うはずです。少々、時事がわからなくても日常生活に支障はないのです。ネットや SNS から離れていることも良い選択です。ごちゃごちゃした情報の海に溺れそうな、いっそのこと完全に断ち切るような年齢です。時は人の幸せそうな生活を知ってしまい、痛みや嫉妬、焦燥感や劣等感を覚えることもあるでしょう。ネットや SNS では良いような自慢が聞かれています。人の自動を知ってしまったら感情が満たされるのであって、しない状況をすれば良いこと。完全に断ち切るのが難しいなら、一定期間だけ休止するのも悪くありません。SNS を出すと静かな時間だけに困難な自分を取り戻せます。これが見ない力です。見る力だけでなく、見ない力を養って大切にしていきましょう。見ない力を大切にすれば、悩んだり落ち込んだり快になったりすることが多くなります。見ない力も見る力と同じくらい大切です。心が安定して精神的な健康が保たれるのです。見ない力を抑える。いつも頑張りすぎる範囲による30のことだ。その15、何度経験しても台風慣れをしてはいけない。毎年経験するのが台風です。台風は毎年やることなので、恒例行事となっていることがあります。温暖化や気候変動の影響で年々大きな被害をもたらす台風が増えています。台風が発生すれば、メディアではさらに注意喚起が行われます。特に勢力の強い台風の場合、要領心があるが触れることも少なくありません。100年に一度、最強クラス、観測史上最大、過去に例のないことの強さ、命を守る最善の行動、ところが要領心注意喚起の割に実際は普通の台風で割るケースがあります。大げさに言っている割に大したことではないかと思う。必要以上に煽っているという印象を受けることもあるかもしれません。こうした思ったことではなかったというケースを何度も経験していると、だんだん台風が落ちています。天気予報士が口を酸っぱくして注意することが身に入らず、台風は悪くなってしまう傾向が出ているのです。大げさに言っているけど、どうせ今回も大したことないだろう。こういう受け止め方になったら要はカードです。やはり油断は禁物です。台風の注意喚起があれば今一度身を固めてしっかり用心をしてください。特に最強クラス、観測史上最大100年に一度といった例の登場性は特別強い台風であることがわかります。実際に100年に一度かどうかは別としてそれぐらい大きい台風であることは間違いありません。窓の外、強風対策、水や食料の確保などしっかり備えをしてください。猛烈な雨風に備え最善の行動を取ることです。もちろん複数クラスの台風であっても油断はできません。台風という時点で最大風速が毎秒17.0メートル以上であることが確定していて、普段の雨風とは例になります。大きな被害がもたらされ命を落としてもいるのですが、油断は禁物です。幸い台風は前もって確認できるのが特徴です。台風の発生が確認できたら接近するまで台風があるので余裕のあるうちにしっかり備えておきましょう。何もなければそれはそれでよかったと考えればすることです。被害がなくてもきちんと備えができたことは認めない。毎回初めて経験する台風のつもりで対応するのがベストです。何度経験しても台風慣れをしてはいけないのです。何度経験しても台風慣れをしてはいけない。いつも頑張りすぎる範囲の30のことだ。その16、悪いできることがあれば人間版自作用なままということが思います。うまくいかなかったとき思い出してほしいことがあります。中国の時人間版自作用なままです。昔昔中国のあることに同時に作用を休んでいました。ある仕事をその同時になっていたままにてしまいました。大切な名を失って落ち込んでいたところを数ヶ月後立派な名を捨てて戻ってきました。元の名を持っているだけでなく立派な名で手に思わぬ習慣に応用です。同時の息子がその名を持っていたところを今度は馬鹿をして足を折ってしまいます。ところがそのおかげで霊場の中で命を得ました。結果として親子が幸せに生きられたということです。最初は災いが巡り巡って最終的には幸福な結果につながったということです。これは私たちの人生でも起こることです。人生は変数に溢れた確かな世界です。何が幸福につながり何が不幸につながるかわかりません。事故、事件、病気、災害、失敗、悪いことは本当に悪いことはありません。その時は悪いことに思えてもまだ確定したわけではない。長期的に見ると結果が変わっていることがあります。諦めたり別の道に進んだりすることであるなら最初に最終的に良い結果を出すことがあるのです。受験や就職活動に失敗したからといって悪い前に繋がることはありません。別に道に進むことで転職が見つかり最終的に良い結果を出すかもしれません。出演したからといって悪い出来事はありません。不意になることで運命の出会いに恵まれ最高のパートナーになれるかもしれません。時間が足りなかったからといって悪い前に繋がることはありません。手に入れた保険金で立派な家を建てた結果、以前より豊かな生活が手に入るかもしれません。悪い出来事やうまくいかなかったときならば人間版自作用だなということは思い出してください。仕方なく別の道に進むことになってもそのおかげで良い前に繋がる可能性があります。前向きに考え未来に期待や希望を持ちましょう。うまくいかなかった。でもこのおかげでもっと良い前に繋がるかもしれないと。そうすれば悪い出来事になってもそのことはありません。むしろ悪くはできるようになります。今の方は未来の幸福につながる結果なのです。悪い出来事ならば人間版自作用だなということは思い出し良い結果に繋がる未来に期待する。いつも頑張りすぎる範囲の30のことだ。その17、雑用者待たせてもらえないと文句を言う暇があるならその雑用をしっかりこなす。上司に雑用者待たせてもらえませんと慣れ信じになります。掃除、コピコピ、お茶に電話対応を使用せり。確かに誰でもできるような雑用が対されていると不安の覚えることでしょう。自分に期待されていないかのような印象を受けます。私は雑用するために会社に入ったわけではない。と思うのも無理はないように思われます。これは少し誤解しています。そもそも新人の場合、最初は雑用者待たせません。雑用が何週間何ヶ月と続くこともよくあります。上司はその人がどれくらい仕事の必要があるのかまだわかりません。どれだけ責任があり、どれだけ真面目に働くかわかりません。いきなり大きな仕事を待たせるのは不安があるため最初は雑用を待たせます。あまり責任が持たない失敗してもやり直しなくような軽な内容の仕事です。上司は雑用を依頼することでその人の仕事態度を見ています。どれだけ仕事が早いのか、どれだけきちんと仕事をこなしているのかなど雑用を通して通算観察しているのです。雑用者待たせてもらえないと文句を言う暇があるならその雑用をしっかりこなすことです。できるだけ100点の結果を出していきましょう。普通の結果や最低限の結果で満足するのはよくありません。雑用であっても手を出さずこれでもということを正しく仕上げてください。ベストを尽くしできるだけ100点を出して仕上げることが大切です。そして、願わくは100点を超える結果を目指したい。学校では100点という表現が決まっていますが、社会では上限なく100点を超える点数が存在します。しっかり仕事をこなした上で、皆さんからの工夫やアイデアを行いたい。掃除を依頼されたら、丁寧な掃除に加え、ゴミ出しも行います。コピーを依頼されたら、丁寧にコピーを取り立てなく、レジに求めた上で提出します。お客に依頼されたら、丁寧にお茶を出されなく、お菓子も添えます。電話代を依頼されたら、丁寧に受け答えされなく、社内全体で活用できる電話代のテンプレートを作成します。資料整理を依頼されたら、きちんと資料整理をした上で、アレンジの工夫を加えます。これが機械を超える仕事です。ここまであれば、上司は仕事の利用を認められます。仕事の利用を認めてもらえるだけでなく、皆さんからの工夫やアイデアも安心されるでしょう。単なる雑用でも上司を感動させることは可能です。この人に雑用を任せるのはもったいない。もっとふさわしい仕事があるという判断になります。雑用以上の仕事を任せてもらえるようになるのです。雑用者任せてもらえないと文句を言う暇があるならその雑用をしっかりこなす。いつも頑張りすぎる範囲の30のことだ。その18、いざチャンスを手に入れても皆さんでは意味がない。あることに念願のチャンスを手に入れた人がいました。この時を待っていた。ついにチャンスを手に入れた。これで夢が実現する。チャンスを手に入れた人は大喜びです。嬉しくて嬉しくて興奮が止まりません。友人に報告したり、知人と考えに振ったりします。しかし、この後は何です。チャンスをつかんだのは良いのですが、その後は良くありません。あ、よかった。 ことに満足して、その後の行動になります。結局チャンスを生かさないまま終了です。チャンスが欲しい、欲しいと言っておきながら、いざチャンスが手に入ると肝心の行動になるよ。これはよくありません。チャンスを手に入れたいにはありません。この買ったことに満足して肝心の口をしない人がいますが、それと同じです。素晴らしいものを手に入れても生かさないことには意味がありません。チャンスを手に入れて満足する癖があると、今度は新しいチャンスを手に入れても同じ失敗を繰り返すことになります。念願のチャンスを手に入れたら、そこで満足して終わりにするのではなく、きちんと生かしましょう。生かせるだけ生かしていることです。周りのものは気にせず自分に集中することです。チャンスを生かす際、少々を目指す動きになったとしても、やはり積極的に生かしていくべきです。チャンスを生かすことで人生のステージが進み、今の環境が大きく変化することもあるでしょう。人間関係も誰にも変わるかもしれません。それでもいいので、生かすのが正解です。環境や人間関係が変わることは以前から分かっていたはずです。チャンスを生かす以外の選択肢はありません。チャンスを生かすなら早めな肝心です。チャンスは生のものであり、鮮度があります。そのまま放置しているとどんどん腐ってしまい、効力が失われます。早めに出す方がより大きなメリットを享受できるので、全部は以前の精神を大切にしてください。チャンスを生かすことに集中して、全身全霊を傾けましょう。チャンスを生かして初めて価値が生まれます。一気に夢の実現が近づくのです。チャンスを手に入れたら、そこで満足するのではなく、旅行中はできるだけニュースのチェックは控えよう。旅行中、スマホで一生懸命ニュースをチェックする人がいます。今日はどんなニュースがあるか、カメラはどうなっているだろうか、何か大きな事件が発生していないだろうか、天気のチェックならまだいいのです。旅行中であっても、服装や雨の準備を考える上で天気のチェックは必要でしょう。しかし、ニュースのチェックは要注意です。それは旅行中にやることはありません。世間の動向が気になるのはわかりますが、それは根本的にすることはありません。旅行中に一生懸命することはない。自宅に帰ってから、いかでもできることです。日頃からニュースのチェックに熱心な人は普段の癖が出てしまい、旅行中もついチェックしてしまいます。旅行中のニュースチェックは旅行の楽しい雰囲気を壊す恐れがあります。旅行の緊張感が薄れてしまいます。夕方から現実に戻されるのです。旅行中はできるだけニュースのチェックを控えておくのが得策です。旅行中は1分1わざわざ時間とお金をかけて遠くまで足を運んでいます。旅行を満喫するためにも、緊張感を味わうためにも、思い出をするためにも、旅行中は旅行に集中しましょう。旅行中に暇な時間ができたら、ニュースではなく旅行に関する情報をチェックしましょう。スケジュールをチェックしたり、旅行のガイドブックや観光案内のパンフレットに応募したりです。現地のおすすめの飲食店をチェックすると、行動の参考になるでしょう。ことなわり情報が見つかって、旅行が効率よくなることも目指しかねません。旅行中はスムーズに観光情報を収集できるベストタイミングです。その時の興味関心が高まっているので、旅行に関する情報がよくわからないのです。ますます旅行の世界にいるので一石二鳥です。ニュースのチェックは一旦保留です。旅行が終わってからも十分間に合います。状況がニュースなら思い切ってスマホで電源を切るのも一つの方法です。どうしてもニュースが気になるなら、一応旅行予定が終わり、宿に戻って管理しましょう。一生の一度の思い出をするためにも、旅行中は旅行に専念するのがベストです。旅行中はできるだけニュースのチェックは控える。いつも頑張りすぎるならよく30のことだ。その30、真っ暗でも立ち止まらない。手探りでも進む。人生では真っ暗な状況に陥ることがあります。暗くて何も見えない。全く光がなくて、あるは闇だけ。希望を満たせなくて絶望を感じることがあります。月食の雲に万人停電したように真っ暗に感じることもあるかもしれません。真っ暗な状況の時、大切なことがあります。立ち止まらないことです。真っ暗でも見えないとつい立ち止まりたくなります。その場でじっとしたくなります。これはよくありません。立ち止まっていると闇から抜け出せません。ずっと暗いままに続きます。気分が落ち込んだままになります。じっとしている状態でなかなか光が見えない、飛び出ていても仕方ありません。暗い中でじっとしていても抜け出せません。真っ暗なトンネルの中にいるようなものです。トンネルの中でじっとしていても抜け出せません。出口の方からやってくることはありません。真っ暗なトンネルから抜け出すには進むことが必要です。動くのは危険と思うかもしれませんが、じっと立ち止まっているのも危険です。じっとしているとどんどん不足となり、筋力も体力も衰える一方になります。どんどん心身が弱っていくと、いずれ立ち上がることが難しくなります。抜け出せることも抜け出せなくなるのです。動かない限りトンネルから抜け出せません。じっと立ち止まっていると、明日も明後日も真っ暗に続きます。大切なことは真っ暗でも進むことです。手探りでもいいなら進みましょう。ゆっくりで十分。手探りでいいし、進み方も遅くてもいいので、前に進むということが大切です。真っ暗の先に何があるかなんてもとにかく進むしかありません。どれだけ真っ暗であろうと希望を持って前に進むしかないでしょう。少しずつ前に進めばいつか光が見えてきます。トンネルの出口も近いです。真っ暗から立ち止まるのではありません。真っ暗からこそ進むのです。進んでいればいつか必ず闇から抜け出せることがやってきます。真っ暗でも立ち止まらず手探りでもいいから進む。いつも頑張りすぎるならよく30のことだ。まとめ、その1、休まず頑張り続けるのではなく、頼むは心配休んで自分も頑張る。その2、疲れていることは無理をせず外食やコンビニ弁当で済ませる。その3、頭に血が残った時は一旦会話を中断して、回らない。どうしても、回らないときは1時間以上の悩みの限界を設ける。その4、大きなアクシデントが起こったら次の予定は間に合わせようと考えるのではなく、潔くキャンセルする。その5、悪口、噂話が耳に友人の悪口が自分の耳に入ってもわざわざ本人には伝えない。その7、人の悪口だけでなく自分の悪口も言わない。その8、落ち込んでいるときネガティブな心の声が聞こえてきたら夢中や過去になって同時にシャットアウトする。その9、それ最初の方法は3つ作っておく。その10、飲んだを作らずできる範囲で取り組んでいくようにする。同等が許されるなら飲んだを作らない。その11、最初の趣味の時間を確保しておく。その12、心がごちゃごちゃしたときはとりあえず寝る。その13、悩んだときは命令集を店舗にインプットする言葉を見せる。その14、悩むときになったときは悩むのは失ない。後ほどで頭を切り替える。その15、現状は良い話をされても明るい態度を見せ前向きな流れに変えていく。その16、相手に断られても見かずならず腹を立てず素直に受け入れる。その17、頑張ったときはご褒美として贅沢を楽しむ。特別頑張った自分を確保するときはほどほど見せておく。その19、身体の中では2回最も重視する。その20、片付けや整理整頓になりながらとことん物を増やす。その21、努力したけどダメだった、頑張ったけどうまくいかなかった、努力した、頑張った、身に入る。その22、汚い掃除と片付けを習慣にする。その23、仕事は重ねるものという前提で構え余裕のある今のうちに準備をしておく。その24、見ない力を鍛える。その15、何度経験しても退屈な要請はいけない。その16、悪い出来事があれば人間の自作用だということを思い出し、良い結果につながるように期待する。その17、雑用者は任せてもらえないと文句を言うのならその雑用をしっかりこなす。その18、チャンスを手に入れたらそこで満足するのではなくしっかりこなす。その19、旅行中はできるだけニュースのチェックは控える。その30、真っ暗でも立ち止まらず手探りでもいいから進む。Thank you.